41お知らせ催しスポーツ市役所代表電話 072-958-1111 電話交換手が出ます。加盟や内容などをお伝えください。1給与事務担当者向け年末調整事務説明会。令和7年度税制改正を踏まえた年末調整の仕方の説明会です。時11月19日水曜13時30分から15時30分場所スバルホール、富田林市桜ヶ丘 2-8 問い合わせ富田林税務署法人課税第1部門。電話072151-1320。 2. 確定申告はマイナポータル連携で自動入力。来年の確定申告に向けて今のうちからマイナポータル連携を利用し準備をお願いします。詳しくは国税庁ウェブサイトマイナポータル連携特設ページをご覧ください。QR コードがあります。マイナポータル連携とは、年末調整や所得税確定申告の手続きにおいて、マイナポータル経由で給与所得の源泉徴収票や控除証明書等のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。問い合わせ、富田林税務署、電話 072124-3281。 3. 年末調整手続きの電子化で業務の効率化。1. 従業員が控除証明書等をデータで取得し、これを利用して年末調整に関する申告書をデータで作成。2. 勤務先が従業員から年末調整に関する申告書及び控除証明書等のデータ提供を受け、このデータを利用して年税額を計算。詳しくは国税庁ウェブサイト年末調整手続きの電子化をご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、富田林税務署。電話、072124-3281。固定資産税、都市計画税、第4期分の納期限は12月1日、月曜。納期限を過ぎると、延滞金が加算される場合があります。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、税務課、納税担当。5. 個人事業税、第2期分の納期限は12月1日、月曜。8月に第1期、2期分の納付書をまとめて送付しました。年税額が1万円以下の場合は、第2期分の納付書はありません。詳しくは、最寄りの府税事務所へお問い合わせください。府税事務所の窓口納付は終了しました。現金での納付は、金融機関窓口、またはコンビニエンスストアなどをご利用ください。納税が困難な場合は、納税の猶予制度がありますので、お早めにご相談ください。問い合わせ、大阪府南河内府税事務所。電話 072125-1131。 府税ウェブサイト、府税アラカルトで検索。6. 市税催告コールセンター。市税、市不民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税の納期限から一定期間を過ぎても 納付確認ができない方に対して、専門オペレーターが市税未納のお知らせと納付案内を行います。平日月曜から金曜と11月16日日曜は9時から17時30分、11月11日火曜、13日木曜、18日火曜、20日木曜は13時から20時。不審電話にご注意ください。市税催告コールセンターから還付金の案内や納付のためにATM の操作を求めることは一切ありません。問い合わせ、税務課、納税担当。7、市税納付関連、オンライン手続き開始。市税分割納付申請。今年度分に限ります。と、市税納付書の再発行申請を24時間オンラインで申し込みができるようになりました。詳しくは市ウェブサイトをご覧ください。申請内容の不備や納付状況によっては申請が却下される場合があります。QR コードがあります。問い合わせ、税務課、納税担当。8、回収された住宅に対する固定資産税の減額。一定の要件を満たす住宅の改修を行った場合、申告により工事完了日の翌年度分の固定資産税が減額されます。工事完了日から3ヶ月以内に税務課への申告が必要です。耐震改修、昭和57年1月1日以前に建築された住宅、バリアフリー改修、高齢者等改修工事完了年の翌年1月1日における年齢が65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障害のある方が居住する新築された日から10年以上を経過した住宅、熱損失防止改修、平成26年4月1日以前に建築された住宅。これは改修要件の一例です。詳しい内容や申告の必要書類などについてはお問い合わせください。問い合わせ、税務課固定資産税担当。9、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。通知書通りなら何もしなくて大丈夫です。本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書が届いたら、すぐに内容を確認してください。通知書に記載の振り仮名に間違いがない場合は何もしなくて大丈夫です。振り仮名が間違っている方は、次の方法で届け出てください。1. マイナポータルを利用する。2. 住民登録地または本籍地のある市区町村の役所の窓口へ届出書を提出または郵送する。詳細は市ウェブサイトをご確認ください。市ウェブサイトの QR コードと法務省の QR コードがあります。問い合わせ、制度一般について、法務省振り仮名コールセンター、電話 0570-05-0310、受付は土曜、日曜、祝日を除く8時30分から17時15分。マイナポータルの利用方法、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話0120-95-0178、受付は9時30分から20時と土曜日曜祝日は9時30分から17時30分。市役所市民課振り仮名担当、電話 072-9-5-0-0-0 947-3724。 受付は土曜、日曜、祝日を除く9時から17時30分。10、教えて消費生活 Q&A、フリマアプリのトラブル。質問、フリマアプリで海外ブランドの財布を購入したが、届いた商品は偽物だった。出品者に連絡して返品と返金を求めたが、商品に問題はないと言って応じてもらえない。どうしたらよいか。答え、フリマアプリでの取引は個人間取引となるため、トラブルになった場合でも原則として当事者間で解決することが求められます。しかし、当事者間で解決できない場合は、フリマアプリの運営事業者に事情を伝えて、商品の鑑定サービスや保証制度の利用、調査等への協力など対応方法について問い合わせてみましょう。個人間取引のトラブルには消費生活センターも介入できません。そのため、フリマアプリを利用する前に取引の仕組みやルールについて利用規約等をよく確認しておくことが大切です。消費生活相談、申し込み、消費生活センター、直通電話 072-947-3715、 土曜、日曜、祝日を除く10時から12時と13時から15時30分。11、第14回大阪880万人訓練。一人一人の防災意識をオール大阪へ。一人一人が様々な情報源から地震・津波発生情報を入手し、地震・津波発生時に自らの命を守る行動につながるよう防災意識の向上を図る。時、11月5日水曜、10時、地震発生。10時3分、大津波警報発表、大阪府。10時5分、避難について、羽曳野市。訓練用のエリアメール、緊急速報メールを発信。訓練想定、南海トラフ巨大地震。問い合わせ、大阪府。代表電話、06-6941-0351。府民お問い合わせセンター。電話、06-6910-8001。訓練当日は、電話がつながりにくくなることがあります。ウェブサイト、大阪880万人訓練を検索。危機管理課、危機対策室。2、J アラートによる緊急地震速報の訓練放送と全国一斉情報伝達試験。時、11月5日水曜10時ごろ。市内の小中学校や公共施設に設置した防災行政無線のスピーカーから放送されます。J アラートとは、地震、津波や武力攻撃などの緊急情報を国から人工衛星などを通じて瞬時にお伝えするシステムです。緊急地震速報の訓練放送。時、11月5日水曜10時ごろ。チャイム。こちらは羽曳野市です。ただいまから訓練放送を行います。緊急地震速報チャイム音。緊急地震速報。大地震です。大地震です。これは訓練放送です。を3回。こちらは羽曳野市です。これで訓練放送を終わります。チャイム。今回の訓練では、地域内の携帯電話に緊急速報メールは配信されません。 全国一斉情報伝達試験。時、11月12日水曜11時ごろ。チャイム、これは J アラートのテストです。を3回。こちらは羽曳野市です。チャイム。問い合わせ、危機管理課、危機対策室。13、後期高齢者医療制度にご加入の皆様へ。整骨院や接骨院で柔道整復を受ける場合や、針、灸、あんま、マッサージを受ける場合は、健康保険を適用できるケースが限られています。正しく理解し、適切な受診をすることは、医療費の適正化につながります。1、柔道整復師の施術を受けるとき、健康保険が使える場合、骨折、脱臼、打撲、及び捻挫等、いわゆる肉離れを含む、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険対象外で全額自己負担です。2、医師が必要と認めた針、灸、あんま、マッサージの施術を受けるとき、健康保険が使える場合、針、灸、神経痛、リウマチ、K1 症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症、その他、慢性的な疼痛を主症とする疾患、あんま、マッサージ、筋麻痺、関節拘縮などで医療上マッサージを必要とする症例、保険の適用にはあらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。単に疲労回復や慰安を目的としたものや疾病予防のためのマッサージなどは保険対象外で全額自己負担です。保健医療機関、病院、診療所などで同じ対象疾患の治療を受けている間は、針、灸施術を受けても保険の対象にはなりません。柔道整復などの施術は医療費控除の対象です。必ず領収書を受け取りましょう。柔道整復師などが患者の方に代わり、保険請求を行うことが認められているため、自己負担を支払うことで施術を受けることができます。施術を受けたときには、療養費支給申請書の施術内容などを確認し、署名または押印してください。問い合わせ、大阪府後期高齢者医療広域連合給付課、電話06-4790-2031、市役所保健年金課後期高齢者医療担当。14、ゴミの分別収集にご協力ください。市ではゴミを燃えるゴミ、燃える大きなゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの4分別で収集していますが、分別せずに出されたゴミにより、作業員の負傷、燃えるゴミに包丁がそのままの状態で入れられ、清掃作業員が負傷する事故が発生しています。ゴミ収集車両や、柏富士クリーンセンターでの火災、爆発事故が発生しています。スプレー缶は必ず穴を開けて、資源ゴミで出してください。蓄電式電池使用製品、モバイルバッテリーなどについては、環境保全課へお問い合わせください。燃えるゴミは段ボール箱などに入れず、無色透明袋、もしくは白色半透明で中身の見える袋をご使用ください。また、他市の指定ゴミ袋の使用はお控えください。 分別収集にご協力をお願いします。問い合わせ、環境保全課。